はようございます。今日は、何名かの方が、リモートでと聞いています。猪熊さんも珍しく体調崩されたと聞きましたので、ちょっと何人か少ないかもしれませんが、リモートで参加している方も含めて心を合わせて神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今日もこのように共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。どうぞこれから神様の御言葉に私たちが耳を傾け、あなたが私たちに教えようとしておられることを知ることができますように導いてください。また今捧げられています全国あるいは世界中の諸教会とともに神様の栄光を褒めたたえることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは教会についていろいろと考え教えられるために特に使徒の働きをよく読むと思います。で、旧約聖書ではどういう、もちろんいろんな箇所があるんですけれども、この出エジプト記そして民数記というところは旧約聖書の中で、私たちに教会とは何であろうか、そんなことを、本当に具体的な例を通して教えてくれているように思います。先週先々週と2週にわたって13章14章に書かれている出来事、約束の地を目の前にしたイスラエルの民が、12人の使わされた偵察隊、その中で神様の約束を信じるヨシアとカレブの信仰よりも10人の偵察隊の不信仰なその報告を受け入れてしまって、エジプトから救い出してここまで導いてこられた神様の約束を拒絶してしまった。その結果イスラエルの民はエジプトを出て40年となるその時まで荒野で過ごすことになってしまった。そのいきさつについてお話をしました。この間イスラエルの人々はどんな生活を送っていたのか、その間に何があったのか、実は民数記を読んでも申命記を読んでもほとんど記録はありません。これは別の言い方をすれば記録するような出来事はなかったのかもしれない。実に平凡な、しかし神様の守りがある、そんな年月を人々は過ごしていたのかもしれません。ただ民数記の33章にはイスラエルの民がエジプトを出てから約束の地へ入るまでの旅路の記録があるんですけれども、いろんな地名が出てきますが、その中で多くの研究者が指摘しているのは18節から29節にはここ以外出てこない地名、地名といってもこれは町があるわけではないので、キャンプを張った宿営をした場所ということになりますが、そしてその場所のほとんどは特定もできないんですが、これがあのカデシ・バルネアで神様に逆らってから40年目までのアラネのでの生活を記録しているのかもしれない、そんなことは言えると思います。さて民数記の流れで言えば20章になるとイスラエルの民は再びあの神様の約束を裏切ってしまったカデシという地に戻ってきます。ですから14章で神様からもうあなた方は40年間さまようことになるのだと言われて、で20章でもう40年過ぎてるということになるんですね。で20章からあとは、この荒野での最後の1年間について書かれていると言えます。で20章に目を通しますと一節ではモーセの 姉のミリアムが死んだこと、で20章の最後の部分ではモーセの兄アロンが死んだということが書かれています。 そしてモーセも20章に書かれている、まあ、カデシュにあるメリバの水の事件、まあ、これはとても大きな事件だったんですが、今朝は詳しくお話しできませんけれども、その事件によってモーセでさえ約束の地に入れないということを神様は宣言されることになります。つまり間もなく40年の荒野での生活が終わり、再び約束の地を目指す時になって、これまでイスラエルの人々を導いてきたモーセ、そしてアロンとミリアムが約束の地に入れないということが明らかになってしまいました。そしてもちろんこの40年の間に神様の約束を信じなかった人たちは、まあ、次々と荒野で死に絶えていきました。ですからこれから約束の地を目指していくのは全く新しい世代のイスラエルの人たちということになるわけです。その後約束の地を目指してイスラエルの人々は旅を続け、モアブの野にやってきます。まあ、モアブの野というのはイスラエルの、まあ、いわゆる狭い意味でのイスラエルのカナンの地から見てヨルダン川の東側にある地域のことですけれども、その頃からすでにヨルダン川の東側にいる民族との接触は始まっています。イスラエルの民を受け入れる民族、あくまでも敵対する民族それぞれでしたが、イスラエルの人々は敵対してきた民族を打ち破って、すでにヨルダン川の東側の広い地域を、まあ、手中に収めるようになっていました。それでも神様が約束された地は、そのカナンはヨルダン川を渡ったその場所にあるわけです。で、26章では再び、まあ、これはモアブの野でということですが、再びイスラエルの民の人口調査が行われます。で、最初の時の調査と、まあ、人数を比べるとそれほど、まあ、20歳以上の戦える男性が60万人余りとほとんど人数は変わっていないんですけれども、このように書かれています。26章64節から65節です。しかしこの中には市内の荒野でモーセと祭司アロンがイスラエルの子らを登録した時に登録されたものは一人もいなかった。それは主がかつて彼らについて、彼らは必ず荒野で死ぬと言われたからである。彼らのうちただエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他には誰も残っていなかった。神様の言われた通りになったということ。約束の地を目指すイスラエルの人々はもう完全に世代交代していたということがわかります。さて次のエピソード27章の1節から11節について少しお話をしたいと思います。さてこの27章にはそうやって約束の地カナンを目指す次の世代へとつながっていく2つの出来事が記されています。で、1節から11節に書かれているのは、ゼロフ派での娘たちの訴えです。ちょっと舌を噛みそうな名前ですけれども、ゼロフ派での娘たちの訴えが書かれています。約束の地を相続することになるイスラエルの人々でしたが、どのようにして相続していくのかということ、細かい点についてはまだ決まっていなかったようです。まあ、ある意味イスラエルの人々はエジプトでは奴隷であった、そして今荒野を旅してきた、つまり定住したことがなかったので、この相続についての細かな定めというものは、まあ、いわばなかったわけです。で、当時の社会の常識に従えば相続できるのは息子たちだけでした。で、娘たちは相続することができなかったわけです。父が死んだ後は息子たちが相続し、中でも長男は2倍のものを相続した、まあ、それが当時の社会の常識でした。そして娘たちは、まあ、嫁入り道具的な財産、服や宝石、まあ、家具なんかは分けてもらいましたけれども、それ以外はもらえないというのが当時の社会の常識であった、まあ、あるいは 周辺の社会の決まり事であったわけです。まあ日本もつい戦前まではそんな決まりはありましたし、まあもちろんこれはまあ、農耕民族にとっては大事な土地がバラバラになってしまっては困るという、まあ、そういう理由もあって長男が特に優遇されたとも言われるわけですけれども、そんな中ですね、マナセの一族に属するセロフハデという人がいて、5人の娘たちがいたそうなんですが、息子がいなかったというんですね。まあ、このセロフハデという人はいわゆる古い世代に属する人でしたので、荒野でいる間に死んでしまったわけです。しかしこのままではセロフハデの一家は約束の地を相続することもなく、その名が途絶えてしまうことになります。そこで娘たちが死んだ父に代わって約束の地を相続できるようにと、まあ、願い出たというのがこのエピソードです。でモーセは神様主の前に彼女たちの訴えを差し出しました。すると主が答えてくださった。それが27章の8節から11節に書かれているところです。まあ、まとめて言えば、神様は父が受けるはずだった相続地を彼女たちに与えるようにと言ってくださったということです。そして神様は相続についてのルール決まり事を、まあ、この機会に定めてくださったことになります。まあ、この時代にあって、この社会にあって合理的でしかも公正なルールを神様が定めてくださったということです。なぜ聖書の中にですね、一つの家族に起こった、まあ、ある意味個人的とも思えるような出来事が記録されているのだろうかと、まあ、私たちは疑問に思うこともあります。しかしイスラエルの人々にとって、このゼロフハデの娘たちの行動は勇敢で、しかも信仰的な行動として高く評価され、人々の記憶に残っていたということです。まあ、事実神様は彼女たちの行動をきっかけに相続地についての決まり事ルールを定めてくださったわけです。そして娘たちの行動によって彼女たちの家族は、つまり父ゼロフハデの一族が約束の地に残ることになりました。娘たちの勇気と信仰、そして神様の憐れみ、公正と正義が表された出来事として、まあ、このことは語り継がれることになったということです。まあ、このことをある人は、あの十字架にかかられる前のイエス様に、高価なナルドの香油を注いだ女性に、まあ、イエス様が言われたことと、まあ、比べる人もいます。まあ、イエス様は世界中どこでも福音の述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られますと言われました。このゼロフハデの娘たち、彼女の父の世代は不信仰によって約束の地を受け取ることができませんでしたが、しかし娘であったゆえに神様の約束の地を受け取ることができないようなことがあっていいのか、そう思った彼女たちは神様の約束を信じる信仰のゆえに勇気を持って願い出ました。そして神様もその彼女たちの信仰に応えてくださり、正義と公正を行ってくださった。まあ、そんな出来事として、この娘たちの行動はイスラエルの歴史の中に残ったということになります。まあ、言ってみれば、まだ手にしてもいない約束の地を、まあ、彼女たちは、まあ、なんて言いますかね、先取りして神様に祝福を求めた。そういう意味でもこの娘たちの信仰は称賛されるべきものであったということです。さて3番目の点、今日の中心となりますけれども、ここで12節に入ります。改めて神様はモーセに対して、彼が約束の地に入ることができない、そしてすでに召されたミリアムとアロンのようにあなたも召されるということを言われるわけです。でその理由として神様は改めて、あのメリバの事件がその原因であるということを言われます。14節にはこう書いています。あなた方が、まあ、これはアロンたちも含めてですが、私の命令に逆らい、 彼らの見ている前で、あの水のところで私が聖であることを表さなかったからである。これはツインのアラノのメリバテカデシュの水のことであると書かれています。あからさまに神様の約束をいらないと拒絶したイスラエルの民が約束の地へ入れなかったのは、そりゃそうだよなと私たちは思いますけれども、それに比べてモーセはなんと些細なことで約束の地へ入ることを許されなかったのだろうか、なんとも厳しいなと私たちは思います。しかも40年の荒野での生活が間もなく終わる、新しい世代とともにこれから約束の地を目指すというその時になって、モーセ、そしてアロン、ミリアムは約束の地へ入れないと宣言されてしまったわけです。もちろんモーセがしてしまった失敗は神様にとっては決して些細なことではなかった、それは確かです。そしてそれはモーセに任された委ねられた特別な立場と権威のゆえであるということも私たちは理解できます。彼はどんな時も神様に従い、神様が聖なるお方であるということをイスラエルの民の前で示さなければならなかった、それを彼はしなかったというんですね。それにしてもあまりにも厳しいことだなと、私は思います。モーセもですね、人間として何も思わなかったんだろうかと考えますけれども、実は申命記の3章の23から28節をまた読んでいただきますと、モーセはその事件が起こってから、主よ、私は約束の地へ入れないんでしょうかと、神様に懇願したということが書かれています。人間としてのモーセの素直な気持ちがこれだったんだなということを、私たちも知るわけで、決してモーセも何の感情も持たない超人的な人ではない、本当にここまで来て主よ、私は入れないのですかという素直な気持ちを神様に訴えているわけです。しかし神様も決して御心は変えることはなさらず、約束の地へ入ることを許されませんでした。しかし神様はモーセに対する配慮を忘れてはおられません。アバリム山、神明記ではネボ山、そしてそのピスガの峰、頂きと書かれていますが、ちょうど約束の地をヨルダン川を隔てて、東側にあるその山から約束の地を見渡しなさいと神様は言われたわけです。そうやってモーセに約束の地を見せてくださいました。なぜモーセは約束の地へ入ることができなかったのだろうか、もちろん先ほどお話ししたように彼が神の命令に背いたということ、それが直接の理由であるわけですけれども、やはりこれはモーセに対する裁きということ以上に、神様の御心は次の世代へと約束を受け継がせていくことにあったのではないか、私は何度もこの歌詞を読むたびにそう思うわけです。それは神殿を自分の手で建てることを許されないで、後を継ぐソロモンにそれをさせなさいと言われたあのダビデ王にも通じるように、同じことであるように思います。いかに神様に用いられ偉大な働きをしたモーセ、そしてダビデのような人物であっても、彼らの時代に神様の計画と約束が全部実現するとは限らないわけです。むしろ神様の御心は神様の民が信仰によってこの約束を受け継いでいくということにある、そんなことを教えられます。さてモーセ27章に戻りますが、モーセは民数記ではどうして自分は入れないのですかとは、訴えたとは書かれていないんですけれども、神様の御心をモーセは受け入れていたということですが、彼は 残されるイスラエルの民のことを気にかけていました。先ほど読んでいただいた16節17節をご覧ください。すべての肉なる者の霊を司る神主よ、一人の人を改宗の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、先立って入り、また彼らを導き出し、導き入れるようにしてください。主の改宗を羊飼いのいない羊の群れのようにしないでください。残されるイスラエルの民のことを心配してモーセは神様に訴えています。羊飼い、まあいろんなイメージがあります。実はこの時代、羊飼いというのはあの素朴な羊飼いの少年というイメージとは別に、民族や国民を率いる指導者を羊飼いということもありました。まあ牧者ということもありました。そしてそれとともに聖書に書かれている羊と羊飼いのイメージがあるわけです。羊飼いのいない羊の群れとは、無防備でバラバラになり、泥棒や獣の餌食となってしまう惨めな羊の姿のことを言っています。つまり羊は羊飼いを必要としているではありませんか。それがモーセの訴えです。イスラエル民族とのイスラエルという名前の由来となった族長ヤコブで、モーセも若かりし時は羊を飼うものでした。でダビデ王もかつては羊を飼うものでした。このような特別な指導者たちは皆羊飼いとして働いた経験を持っていたんですね。ダビデはこのように語っています。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。まあこれはあの強大なゴリアテと戦う前に、ダビデがサウル王に言った言葉ですけれども、羊飼いの働きにはこのように勇気と強さが必要でした。そして羊を守るために命を懸ける覚悟が必要でした。でそれこそが民を導く指導者に必要な資質、特徴であったということは決して偶然ではないように思います。エゼキエル書34章にも良い羊飼いと悪い羊飼いの様子が書かれています。悪い羊飼いとは、自分のことをばかり考えて羊のことを気にかけない、そしてむしろ羊を食い物にする人たち。それに対して良い羊飼いとは、羊を養い、探し出し、救い出す良い羊飼いの姿。それはダビデのような理想的な王のことであると同時に、ダビデの子孫として生まれる良い羊飼いであるイエス様のことを指し示していたわけです。マタイの福音書9章36節では、イエス様はこのように描かれています。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。このようにイエス様は羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てている人々への深い憐れみを持っておられました。そしてヨハネの福音書では、イエス様は羊のために命を捨てる良い羊飼いであるとご自分のことを言っています。モーセは40年にわたってエジプトから脱出し、そしてアラノでイスラエルの民を導き、約束の地を目指してきました。固い信仰と忍耐、そして、少し前に話しましたが、誰よりも謙遜で柔和な性質を持っていたモーセこそ、イスラエルの民の牧者としてふさわしい人物でした。そんなモーセが残される人々のことを心配したのは当然のことだと思います。でもちろん神様はそんなモーセの思いをご存知の上で、神様ご自身モーセの後継者を用意しておられました。もう一度18節をご覧ください。主はモーセに言われた。あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシアを連れてきて、あなたの手を彼の上に置け。神様が用意された後継者は ヨシュアでした。まあ、ヨシュアという名前は、主は救うという意味、そして実はそれが、新約聖書、まあ、ギリシャ語になると、まあ、イエス様のイエスとほぼ同じ意味なんですね。主は救いというその名前を持ったヨシュアこそふさわしい人物であると神様は言われるわけです。私たちももうそれは納得すると思うんですね。長い間、若い頃からモーセの従者として仕えてきた、モーセの働きを身近に見てきた人物、そして12人の偵察隊の一人であり、カレブと共に信仰に固く立った人物、そして40年の荒野の生活を生き延びてきた人物。それだけではありません。神様は何よりもヨシュアが神の霊の宿っている人であると言われます。神の霊の宿っている人とはどういう意味でしょうか。神様から特別な賜物を与えられている人、特に神様の民を導くための霊的な資質、性質を持っている人と言えます。ペンテコステ以降、教会の時代を生きる私たちにとっては、ある意味全ての私たちキリスト者は御霊の賜物を与えられていると信じているわけですけれども、それでもそれぞれの賜物の違いがあります。そしてここで言われている神の霊の宿っている人とは、信仰において神様に対する従順において、そして御心を行う実行力において優れた資質を与えられている人と言えるわけです。神様はそのような資質を持ったヨシュアこそ次の指導者にふさわしいとして、彼を若い時から選んでモーセに仕えさせ、賜物を磨き、そしてついに彼がモーセの後継者として立つ時が来たということを宣言されたわけです。後にイスラエルの人々もですね、周りの国々のように王を立てるようになりました。で、列王記、サムエル記、歴代史にはそのことが書いていますけれども、代々、王というのは基本的に、世襲です。代々王の子孫が国を治めることになりますが、それを読めば分かりますけれども、残念ながら良い王だけではない、むしろ悪い王、未熟な王も多かったわけです。つまり本来神様の民を導くための霊的な資質は血筋や遺伝によって受け継がれるものではないということを改めて私たちは教えられるわけです。イスラエルに王が立てられるまでは、神様ご自身がイスラエルの指導者としてその度に霊的な資質を持った人物をお立てになっていったわけです。で、この時はモーセの後継者としてヨシュアほどふさわしい人物はいなかった。そして神様はヨシュアを用いてイスラエルの民を約束の地へと導く、そしてカナンの地を勝ち取るということを約束されたわけです。そうやってモーセに対して、もはや心配はない、安心して委ねていきなさいと言われたわけです。一方、私たちはこの出来事を通して改めてモーセが特別な人物であったということも教えられます。モーセとヨシアの働きは決して同じではないわけです。で、ヨシアはとモーセの決定的な違い、それはヨシアはモーセのように神様、主と顔と顔を合わせて語ることはできなかったということです。で、モーセは主と顔と顔を合わせて語り、主の御心を直接聞くことができる人物でした。先日お話しした12章8節に書かれています。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎では話さない、彼は主の姿を仰ぎ見ている。それに対してヨシアは、これもアロンの後継者である祭司エルアザルを通して、祭司を通して神様の御心と、裁きを知る必要があったということです。ここでも祭司職がアロンから次の世代へと引き継がれていた、どういうわけか、これは世襲だったんですけれども、そういったことも書かれています。モーセは偉大な預言者であり、イスラエルの指導者でした。 ヨシュアも偉大な指導者であり戦いの人でしたけれども、まあ、必ずしも預言者とは言われていないわけです。まあ、ここにモーセとヨシュアの違い、そしてモーセが特別な人物であったということが分かります。でこのことは、まあ、モーセの生涯をまとめた申命記の34章9節から10節にも書かれています。まあ、ヨシュアのことも書いているんですが、ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上に手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔と合わせて選び出したのであった。このようにモーセの生涯をまとめて書かれています。まあ、モーセは特別なあまりにも偉大な人物でした。もちろんその後継いだヨシュアも主がお立てになった神の霊の宿る人物、イスラエルの指導者としてふさわしい人物であったことに間違いはありません。まあ、どうもモーセは召されるまでの間ほんのわずかな期間だったと思いますが、先にヨシュアに権威を分け与えて、まあ、彼の死後スムーズに指導者の引き継ぎができるようにしたようです。まあ、しばらくの間でしたが、モーセとヨシュアは共にイスラエルのリーダーシップを取り、ここに理想的なリーダーシップの継承の例があると言えます。まとめていきたいと思いますが、40年の荒野での生活を経てイスラエルの人々は新しい世代へと変わっていきます。その新しい世代を導くのは新しい指導者ヨシュアでした。いかにモーセが偉大な指導者であったとしても、彼がいつまでも指導者であり続けることが主の御心ではなかったということを教えられます。そして神様は約束を次の世代へ、またさらにその次の世代へと受け継いでいくことを願っておられたということです。まあ、私たちの教会も同じではないかと思います。私たちは変わることのない主イエスキリストへの信仰によって教会を立て上げてきました。主が再び来られるその時まで主の教会は続いていきます。ですから私たちは私たちの代だけのことを考えるべきではないと言えます。次の世代へ信仰と祝福、約束を受け継いでいくこと、受け継がれていくことを私たちは何よりも求めていく、祈り求めていく必要があります。改めてそのために私たちに今できることが何であるのか、それを共に考え祈り、まもなく始まる新しい年度へと向かっていきたいと思います。今の、まあ、これは日本の多くの教会の課題であるのは確かです。一部の信徒や一部の、一人の牧師のために教会はあるのではないわけです。次の世代の信徒が次々と現れ、で牧師のリーダーシップも時が来れば交代する。それが主の教会です。まあ、理想かもしれませんが、私たちはあくまでもそのような教会を求めていきたい、そのように願います。まあ、幸い私たちの教会は一度牧師の交代を得ることができました。でその間に国分寺キリスト教会も牧師を迎えて独立をすることができました。で私の奉仕も16年が過ぎて17年目を迎えようとしています。まあ、果たして私がヨシュアのようなふさわしい後継者であったかどうかは、まあ、それはもう全部の奉仕が終わってから評価されることだとは思いますけれども、まあ、ここまで奉仕を続けることができたのは神様の御心であったと、まあ、それは信じています。私自身も今与えられている奉仕に励むとともに、新たなビジョンを共に求め、そして次の世代へと引き継がれていくことを期待しながら、共に主の教会を立て上げていきたいと思います。お祈りしましょう。